ななこと
よっちゃんの走ったら食べてチャージ。
このチャンネルは走ることと食べることをこよなく愛す食いしん坊ランナー2人による美味しく楽しいラン話。
はい、始まりました。
本日は5月28日、なんか珍しい時間に収録しておりますけれども、
ね、珍しいね。
はい、あの、私たちあれなんですよ、2人とも木曜日が休みってこと
で木曜日に、はい、この夕方に、
はい、収録しております。今日はね、あの、一つお知らせというかプチ嬉しい報告があります。
いやー、はい、
もう。ということで、じゃん、ステッカーができました。
もうあの頼みました業者に。
いや、ありがとうございます。
もう一気に200枚ぐらい用意したので100枚ずつぐらい手元にある感じで、
昨日あのよっちゃんから連絡もらって、あの速達でね、さっき届いたんですよ。
そうそう、よかった。
そうそうそう、うん、なのでもりもり食われます。
もうほんとみんな、ななこちゃんに声かけてください。もうほんとにね、こんだけありゃだいぶ持つでしょう。
ほんと大丈夫でしょ
ねえ、
持ってますけど。はい、
配れなかった方もね、なんかの大会で一緒になれたら、
うん、
お気軽にお声掛けください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでね、あの、今週末に私奥武蔵ロングトレイルに、ま、出るっていうか、ま、あの予定があるんですけど、
うん、
あの前の放送の時にあのアキレス腱がめっちゃ激痛だっていう話をして、うんうん、結構迷ってたと思うんですけど、あの、あれからですね、あの5日ぐらいはまるまる走らなくて、で、
うんうんうん、
で、え、なんかでも日に日に良くなってたのよ。なんかもうあのずっとスリッパ生活して、で、まあ一回針行ったのと、あとなんかアイシングとか、あとはまあちょっとね、あの職場にある超音波とかを拝借して、まあ、毎日やったりとかしてたら、まあ割と日に日に良くなって、3日4日後にはまあ普通に歩けるかなぐらいまでには。
すごいね。
これはね、結構自分的にびっくりしたんだけど、
うん、だ、車の運転もきついって言ってたぐらいなのね。
そうなのよ。そうで、結局月曜日に痛くなって金曜日には走り出した。
おうおうおう、
月火水木、違う、火水木金と、うん、あ、日曜日、あ、なんかどっちにしても月曜日にはもう山を走れたのよ。
へえー、じゃあまあ1週間かかんないぐらい。
そうそうそうそう。で、なんかまさかね、そんな風に回復すると私も思ってなくて、結構なんかもうその痛くなった時はこのロングトレイル諦めモードだったの、マジで。
うん、うん、まあそりゃそうだよね。
そうそう、うん。で、なんかまあ出れなくても行くじゃあ行くけどなみたいな風に思ってはいたんだけど、幸い月曜日に武甲山っていう埼玉にある山があるんだけど、
うん、
そこに一人で行って、まあ、よくタイムアタックをね、 3.6 キロ800アップっていう、まあ、登り続ける武甲山のコースを、まあ、よくあの昔からっていうか去年ぐらいから行ってて、まあ、それ1本だけだったら、まあ、上りだったらね、まだその下りガンガン走るよりかは足に負担ないかなと思いながら行ってみたら意外と走れて、で、まあそんなにいつもだったら2本とかやるんだけど、まあ、今回は1本だけで1本勝負みたいな感じにして、で、うん、まあ、だから結構山行けるかもしれんなと思って、はい、で、そうだね、昨日今日も全然ジョグができて流しもできてって感じなので、
うーん、結構早いペースで走れた。
そうだね、今日はあのレース前なので、まあ、30分ぐらいを、まあ、4分半切るぐらい上がったので、まあ、本当に、うん、いつものレース前のジョグっていうのがいつも通りできたっていう感じかな。
すごい。薬とかも何も飲まずに
か一回その整形で処方されたステロイドを3日分だけ飲んだ。それが効いたのか分かんないけど、そう、まあ、薬という薬はそれぐらいで、
あ、でも3日分だけでね。
そうそうそうそう、まあ、あとなんかちょっと湿布貼るとか、まあ、それぐらいの程度、
うんうんうん、
でまあそうだから、まあ何かいろいろその治療の先生に聞いたりしても、何だろう、一瞬でバーンって痛くなったら、まあ割と回復も早いんじゃないかなとか。
あ、そうなんだ。
まあ、あとあのちゃんと5日間まるまるお利口に休んだっていうのも良かったかもしれないし、そうそうそうそう。
え、全く何も筋トレとか
もせる？筋トレはそのアキレス腱自体に負担がかからないように、まあ、腹筋とかお尻とかの筋トレは、まあ、いつも以上に丁寧にやりつつ、あとはあの職場の寮にあるあのエアロバイクあるじゃん、ジムにあるやつ、
うんうんうん、
あれを5日間休んでるうちの2日間ぐらいを漕いだ。
へ
っていう感じ。
あ、すごいね。
なんか割と思い切って休んだっていうか、なんか安心して休んだっていうか、なんか走らなきゃ走らなきゃみたいな焦りはいつもみたいになくって、
うん、
そうだな、休もうと思って。てかなんかもうあんまりその走りたいと思うほどの、なんていうのかな、痛いなと思ってるから走ろうっていう風にならないっていうか、感じだったから、まあ結構休んで、本当はね、そのせっかく週末が、まあ、連休だったから、そうそう、思想にね、行こうと思ってて、めっちゃやる気満々でめっちゃ計画してて、うん、長野の人たちにもいろいろとなんか、お願いしてたりとかもしたんだけど、
うんう
ん、それはちょっと難しいなと思って、まあ、金曜日木曜日ぐらいかなにはちょっと、うん、ちょっと無理そうですごめんなさいって言って、
うんうん、
まあ、で、まあ、でも結果的には月曜日に山を、まあ、その武甲山一本だけどやれたので、まあまあレースに向けてはいいかなっていう、
うんうんうん、そうだね、
うん、あって、まあそう、まあ自分でも思うんだけどさ、あの怪我っていうか足が本当に痛くならないと休まないじゃん、あんまり。
確かに確かに。
だからまあ前も言ってたけどさ、なんか本当にあのこんなに回復がありがたいことに早いっていうことは、なんか神様から強制的にもらった休みだったのかもなとか本当に思った。
めっちゃ早いもんね、だって。
そうそうそうそう、でも結構腫れてたし、すっごい赤くもなってたし、うん、なんか大げさでもなく結構痛かったんだけど、
もう何ともないんでしょう。
まあちょっと若干まだ怖さと若干のボテッとしてんなって感じはあるけども、全然全く問題なく走れるっていうか。
すごいね。
まあね、油断は禁物なんだけれども。
うん、
そうそう。まあそんなこんなで、あのレースは出れそうですっていうのがいい。
ね、よかったよ本当に。
よかったです。なので、はい、あの奥武蔵ロングトレイル35キロは。このまま何事もなければ、まあ今今日木曜日でしょ。まあそんな大した練習しないんで、金と、うん、まあ、何事もなければします。
うんうん、いやーよかったけど。
はい、お騒がせしました、うん、本当に。結構、ね、あのインスタとかあの直接足大丈夫みたいな言ってくださる方もなんか多くって、なんか本当にあのご心配おかけしましたっていう感じなんですけど。
うんうんうん、
はい。今回の痛みに関しては割と早めに回復して何よりでした。
あ、いや本当よかった。
よかったよかった。ということで、はい。
じゃあ奥武蔵で奈々子ちゃんと会う方は
あのステッカーってください。はい、そんなわけですかね。
驚異の回復力ですわ。
いやなんかね、自分でもねめっちゃびっくりしていて、うん、あ、こんなにそうあの回復が早いなとは思っていなかったので、
うーん、
レース系ってすごいやっぱ長引くっていうじゃんっていうか言うし、そう、私ももう学生の頃にアキレス腱は左右やってるので、もう3ヶ月ぐらい走れなくなったことも 3年間ぐらいあるし、
うーん、
そう、全然あの舐めてたわけじゃないっていうか、うん、逆にうわーみたいな感じだったんだけど、はい、そんなわけですね。
いやー一安心ですわ。
いや本当に、まあでもね、なんか次から次へとというか、まあいろんなところが痛くなることも これからもあると思うので、あの油断はせず行こうと思います。
難しいよねでもね。
そう、まあね、攻めた練習とか、まあ、攻めてなくても走ってれば怪我はつきものかなと思うので
。でも今回はなんかいきなり痛くなっちゃってたからね。そうなんですよ、
本当に
心当たりがなさそうだったから、
ね、あんまりね、まあちょっと歩き方を変えた時のそれの負担だったのかなとか、まあそれぐらいの程度で、感じだったけど。よっちゃんとか本当に痛くなることとかない？
私ないね。走れないほど痛いとかないな。
すごいわマジで。
まあそんなね、そんなあの速いスピードで走ってないからだと思うんだけど。
そうは言ってもさ、今日一人で42キロ走ってた。
あ、そうね、そうそう。42キロ走りました。
いやいやいやいや。速くなくてもさ、距離がバグってんのよ。
いやいやいや。今日は、でもまあ私は平坦だから、私が走ってる道は。
いやいや。いや、マジですごいと思うわ、本当に。
いや、私はあの、千葉のウルトラマラソン100キロにね、エントリーしまして。
お
今日、夏、8月、
8月、
めっちゃね、真夏にやる、なんかすごいクレイジーな。
怖いね。クレイジーだ
わ。まあ夜中に走るんだけど、10時スタート、夜の10時スタートなんだけど、
うん、
でもそれでもめちゃめちゃ暑いみたいで。
そうだよね、だってね、日が昇ってくる時間帯もまだ走ってるんでしょ。
そうそうそうだよね。
夜10時ってことは
早く
て、ね、2時間かかったら10時か。
そうだよね。
2時間もかかんないか。10時間ちょっとぐらい。
でもまあもうカンカン照りだよね多分。
そうだね。
2時間で朝の10時だもんね。
そうだね。確かに。でもなんかいいね。そのなんか夜中走って。
なんかそうそう楽しそうだよね。うん、とか言って、今5月だから楽しそうって思えるだけかもしれないけど。
まあまあでも、
なんか非日常な感じで。
私も一回その夜10時スタートのウルトラ走ったことあるけどさ、めっちゃ苦しかった。
え、あの富士山の周りの、あれ夜10時なんだ。
夜10時。
あー、そっかそっか。
11時だったかな、10時だったかな。まあでもそれぐらい。
へえー、そっかそっか。じゃあ同じ感じだ。
うん、でちょうど私も11時間ぴったりぐらいだったから10万円ぐらいにゴール。
あ
ー、うん、
すごいな。
いや、あれも楽しかったな。
あー、楽しそうだったよね。
あのエイドもすごいしっかりしてて、エイドは結構あるの、千葉のやつ。
いやー、エイド5箇所ぐらいかな、少ないかな。
10キロごとぐらいか。
そうだね。
うん、
いやー、まあ、走り切るの目標に、
うん、
ちょっとだからなんなの、ゆっくり長く走る練習と思ってきて、
30
キロぐらいあんまり前半しないように気をつけながら。
その42キロのうちに何か食べたり飲んだりしたの？
今日はアンパン食べて、
うん、
そう、まあ、走る前にもサンドイッチ食べたりして、
うんうん、
あとまあところどころでポカリとか買ったりして。
あ、なるほどね。
うん、そうね。
いや、暑かったでしょ。
まあでもね、ちょっと小雨、雨降ってたから、うん、まあ、気持ちよく走れたけど、うん、でもあと60キロあんのかと思った
まあそうだね。
うん、
確かに
日が長いよと思ったけど、まあまあ
大丈夫でしょ、よっちゃんなら。
いや、とりあえずなんかね、ゴールできたら嬉しいよね。
いやいや、うん、まあなんか私もさっき走ってきたけどさ、こっちの大御所はすごい暑くて。
ああ、そうかそうか。
うん、で、でもなんか蒸し暑いね。そうそう、めっちゃ暑いみたいだからさ、33度とか。
え、そんなあるんだ。
そう、あの週末のレースの日。
あー、週末暑くなるんだ。
今日はね、多分そんな気温もなかったけど、なんか湿度がめっちゃ高くて、なんかすごい汗かいた。
あー、そうだね、今日ね。
うん、でもまあいい暑熱循環になったかなみたいな。
あ
ー、こうなんか33度になるってことを昨日ぐらいに気づいて、あのどうしようかなと思って、まあ今更できることってそんなにないんだけどさ。
まあまあ、そうか、33度 もう真夏日だ。
走った後にすぐそのまま家の風呂に入って、さらに長風呂する、長風呂っていうほどでもないけど、まあ普通に風呂入って汗をかくっていう暑熱順化的なことをさっきやってみた。
あーすごいね。なんか結構みんなサウナがいいとかなんとか言ってるもんね。
そうなんかね、やっぱその動いた後にそのままその体温が上がってる状態に風呂に入ったりサウナに入ったりするっていうのがいいらしい。
そうなんだ。
そう、まあ、確かにすごい汗かく、普通に風呂入るより
だろうね。
そう
なんか危険すぎてちょっと怖いんだけど、
あれはあの水分とか取ってから入るけどね。
なんかアイシングって言って、ななこちゃん水でさ、水風呂入った時に、水風呂はアイシングで、サウナは暑熱順化で、
そうだね。まああの風呂屋さんに行ってっていうか、温泉か、に行った水風呂とかがあれば、その交代浴って言って、入ってお湯入って水入ってお湯入ってってやると、結構その血流が良くなったりして疲労が抜けたりとか、そのまあねアイシングにもなるんだけど、まあ、家の風呂ってさ、まあ、お湯しかたまんないじゃん。だから水シャワーとかをかけたりとかもさっきしてたんだけど。
じゃあもうアイシングしたり。
そうだね。
そのまんま熱いお風呂入ったり。
それこそその例えば走った後に風呂入る前にアイシングだけしたいなっていう場合は、まあ、水でシャワーをそのかけてもいいけど、そうするとなんかちょっとシャワーだと弱いのよ、なんかその冷えが。
まあまあ確かにね。
だからお風呂溜めてる間、氷のうで氷とかでなんか膝とか、
はいはいはい、
一回冷やしてから風呂に入るっていうのはさっきやったかな。
へえ。先に冷やしてからね。
本当に気になってるところがある場合の話だけど。
全くそんなんしたことないけど、やってみよう。
結構私交代浴は好きで、めっちゃなんか体すっきりする。
3往復くらいするの？
そうだね、まあそれぐらいすれば十分かな。
いやすごいわ。
まあなんかね、本当は暑くなるからさ、どういう作戦で行こうかなっていうのをちょっと今いろいろ練ってるんだけどさ。
暑いもんな。
またどんな作戦で行ったかはレース後に話そうかな。
そうね
別に敵が効いてるとかも関係ないけど
まあまあその作戦がいいか悪いかもね、
はい、そうよかったかどうかっていうのは、そんな感じですか。
私はこの火曜日、火水木って休みだったんだけど、珍しく火曜日に日光、奥日光に行ってきて、めっちゃ涼しくってね。そう、超良かったよ。
旅行で行ったってこと？
まあ日帰りだったんだけど。
日帰りだったね。
そう、愛犬のポン吉と一緒に行けるところって、なんか関東で一番涼しいところってググったら奥日光って出てきた。
そうなんだ。
そう
関東で一番涼しい
もうね、ポンちゃん犬はね、体温が38度ぐらいあんのかな、平熱で。そうだからもうね、涼しいとこ行こうっつって。
日光って山ではない。
日光山だね、もう
山。
まあそのいろは坂越えちゃうと、もう普通に標高が1000ぐらい、あるから、もう観光地が全部涼しいみたいな。
なんか今度日光行こうかなと思ってはいて。
あ、そうなんだ。
まあ、今度って言ってもちょっといつだっけ、6月か7月くらいだけど。
日光めっちゃいいよ。
いいね。トレラーみたいなことができるんだっけ？
あのね、中禅寺湖っていう、いろは坂越えるとすぐに出てくる観光地、第一スポットみたいなのが中禅寺湖があって、華厳の滝とか近くにあるんだけど。
なんかよく聞く。
そう、うん、そこの中禅寺湖の周りが一周25キロぐらいあったのかな、あるんだけど、それがね、トレーラーみたいになってんの。
あ、ずっと？
半分行ったらもうトレーラーみたいになってて、半分はね、なんつうの、ロードじゃないけど、なんかウッドチップみたいな、代々木公園みたいな
あはあはあはあ、
黒缶か、はあ、黒缶みたいな、はいはい、
うん、なるほどね。
そうそう、半分ぐらい黒缶みたいになってて、うん、まあ半分いったらもう結構なトレランみたいになってて、
いいね。
そうそうそう、でずっと日陰だし、
ここだ。
そうで、私はその半分ちょっとこれ以上行ったら結構時間かかりそうだなっていうところまで行って、うん、あの引き返してきたから、
うん、
ガチのトレランっぽくなってるところは行ってないんだけど、
はいはいはい、なるほど。
しかも私さ、クマ鈴とかも持ってないからさ、
うん、
なんか手ぶらで行ったの、しかも湖の周りだから、
うん、
なんか別に大丈夫だろうとかって思ってね、ちょっと、あの、うん、舐めた気持ちで、
うん、
あのなんか別にクマ鈴とかも持ってないし、うん、あのそのまんまいつものアサランみたいな格好で行ったわけ。
あ、なるほど。
そうしたらなんか結構みんなクマ鈴持ってて、
へえ、
そう、
ちょっと場違いな感じだった。場
違いだった、めっちゃで、なんか一人だけあの、うん、なんかみんなリュックとかさ、ポールっつうの、なんかの
手、
はいはい、みたいなやつ、
うん、
か持ってさ、なんかもうガチで山登るみたいなさ、
そんな感じなんだね。
そうそう、うん、湖の周りだからね、何度も言うんだけど、
うん、
山登るって感じじゃないだろうって思ってて、
はいはいはい、
そう、でもね、
ダメ、
ダメって誰にも何も言われてないけど、ちょっとちゃんとした格好で中禅寺湖であっても行かないとダメかもしれない。
なるほどね、まあ、学んだね。
そうそうそう、まあ、うん、半分で帰ってきたから、まあ、あれなんだけど、
うん、でもなんかちょっと楽しそうかも。
うん、てかまあ長ちゃんだったらもうなんか物足りないかもしれないけどね。
起伏はあるの？
まあまああるけど、
うん、
まあそあのまあ山って感じじゃないからね。
なるほどね。
ちょっとした上り坂みたいな感じだよね、
うん、でもあれかも、それこそ信越の練習とかにはとってもいいかも。
ああそうなんだ。
うん、ずーっと走り続けられる感じ？
あ、そうそう、ずーっと走り続けられるし、めっちゃ気持ちいい。あの
いいね、行ってみたい。
道もめっちゃ綺麗に整備されてるから、
うん、
まあ土は土だけど雑草とか余計なものとかが全然生えてないし、もうめっちゃ走りやすい。
なるほど、
まあ、私でも全然走れたから、
うん、人は多い？
いや、私が行った時は、私何時ぐらい？ 6 時ぐらいに走り出したのかな？
朝？
そう。6時とか7時と
か。
そう。車中泊で行って、
はいはい、なるほど。
もう早朝には日光にいたから、
うんうんうん、
で、旦那はちょっと寝てるわって言うから、
うんうんうん、
その間に走ってたんだけど、
うんうん、
そのくらいは全然いなかったけど、その半分ぐらい、
うんうん、
15キロぐらい行って帰ってきて、帰ってくる時には結構これから歩いていく登山の人、登山とか、
はいはいはい、
のハイカーさ
ん
の人たちは結構いた。
へえ、
でみんなクマ鈴つけてたから。
そうね、出るんだねクマね。
そう、
ね、
そうで近くに華厳の滝と、
うん、
龍頭の滝っていう滝2つあるんだけど、はい、なんかどっちにもクマ出没注意っていう看板が書いてあるから、そうだからね、出るのかなって感じ、
ね、出るんだろうね多分ね、うん、なるほどね。
そうだから私も初めてねクマ鈴買ったの、うん、日光で。
おーおー、
そう、日光って書いてある可愛いクマ鈴売ってたから、
うん、
買って帰ってきたんだけど、まあ千葉クマ出ないしさ、
確かに
そう、全然山とか走んないからさ、これどこで発揮すんだろうって思いながら
まあまあまあ、
そうそう、かわいいから
持っててもそうはない
ね。イノシシよけとかに、
うんうん、
使えればと思って。
イノシシ確かに。
そう、でもめっちゃ良かったよ。
いやー行きたいな今度ね、うん、そう、それこそ本当に日光に友達と行くっていう約束をしていて、それで走るのが果たして中禅寺湖なのかどうかがちょっと私にはあまり把握できてないんだが、多分日光には行くからちょっと行ってみたいって言ってみよう。
いろんな山あったから、その中禅寺湖は川とか湖だけど、
うん、
なんか山もいっぱいあったからね、その友達がどこを案内するか分かんないけど楽しそうだった。
なるほど。
うん、
探検しがいのあるとこだね。
そうそうそう、行きやすいし、小笠原からだったら割と近いと思う。
そうだよね、うん、そんなちょっといいっていう感じはしないか。
私運転してたけど、おこせって看板見えたもん。
え？
おこせの看板見て、
うん、
それよりちょっと先行ったら日光に着いたから。
え、あ、高速道路
だ。あ、そうそう、高速道路。
あ、なるほどね。
そうそうそう。
あ、確かにおこせっていう文字あるね。
そうそうそうそう。あ、ななこちゃんのところじゃんっつって。
なるほどね。
うん。
確かに。そうか、そこを通って行ったんだ。
そうそうそう。
なるほどね。
待
って、ね、
いや、栃
木
に
ね、
湯の湖っていうか、あの湖もあって、湯の湖、
うん、
お湯の湯なんだけど、
うん、
その周りもね、一周4キロぐらいあって、
うん、
ポンと一緒に歩いたんだけど、
うん、
もうすごいあの硫黄の香りが、もうほんとなんか温泉が吹き出てんの、なんかその湖から。
うんうん、
だからもうすごい温泉の匂いしながら、
うん、
一周4キロ、まあ、ハイキングできる感じ。
へえ、
そこもすごい綺麗な、歩きやすいように整備されてて、
うん、
あれはどう、あ、なんか走っちゃいけない雰囲気があったけど、うん、すごいあの歩きやすくて、
うんうん、
温泉感じられてい
いね、
うん、
いや日帰りでも楽しめそうだ。
そうそうそう、楽しめる。
ちょっと行ってみたい。
もうね、いろは坂とか走ってもらいたいけどね、ななこちゃんには。
走るレース、なんかさ、日光スタートでさ、日光マウンテンランニングっていうランニングトレラン大会みたいなのが秋にある。
あるんだ。
そうそう、それで走るんじゃないかな。
へえ。
そうそう、あとなんかね、一昔前に、私たちが大学生の時よりももっと前に、いろは坂を走る大学女子駅伝があって、
すご
い。走ってたらしい。私は走ったことないんだけどね。
もうないの、その大会。
ない。いつまでだったのかちょっとわかんないけど、昔やってた。そんなこと。
それやるってことは、いろは坂封鎖するのかな。
どうなんだろうね。まあ。まあどうなんだろうね。
いろは坂封鎖したら結構大変そうだわ。
あ、ほ
ん
と。
うん、そのいろは坂越えないといけないの、
うん、
いろんなところに。
ああ、なるほどね。
うん、だからそれ封鎖しちゃったら観光客その日は全く行けなくなっちゃうから。
まあじゃああれかもね、そのなんていうの、
どう
片道だけとか、そういう感じではない。
いや、もうね、あの道路も片道ずつ、なんていうの、なんかいろは坂 2コースあって、
うん、
一方通行 なのよ。
あ、へえ、あ、そうなん
だ。だから上りはこっちのいろは坂で、下りはこっちのいろは坂みたいな感じで。
あはーい。
そう、ね。だから片面通行止めしても、
うん、
上りを通行止めしちゃったら、
そう、誰も。どうしてたんだろう、全然ちょっと
分かんない。ね、わかんないよね。
なるほどね。
そう、すごいね。湯葉コロッケも食べて、
お
湯葉そばも食べて。
湯葉が有名なの？
そうそう、湯葉が有名っぽい。
湯葉好き。
湯葉ね、美味しいね。
う
ん、結構肉厚で。
湯葉コロッケってさ、どういう状況で湯葉が入ってるの？
いや、でもあれはなんか肉と湯葉が混ざり合ってたのかな。
ああ、はいはいはい、はい、
それがコロッケやった。だから、まあそんなに湯葉感は感じられないっていう感じではあったけど、
うん、だいたいさ、その観光地にあるとなんとかコロッケってあるよね。
そうそう、あるよね、うん、
なるほど。
でもまあ美味しかった。ないろんな、なんか餃子コロッケとか。
餃子コロッケ、
もうなんかいろんなコロッケがあったよ。
餃子とコロッケが一緒になってる。
餃子
コロッケ、
わかんないよね。でもなんか湯葉コロッケを選んだけど、
でもさ、餃子コロッケってさ、皮は使ってなくて餃子の中身がコロッケになってるのかな。でもそうするとほぼメンチカツみたいだよ
ね。そうだよね、ほぼね。
へえ、
でも湯葉そばはすごい美味しかった。
湯葉そばっていうのは、
うん、 湯葉がね、そば、の上に湯葉が乗っかってて、
ああなるほどね、
卵焼きみ卵焼きみたいな状態で湯葉が乗っかってて、そうそう、すごいもう一つの具として、
なるほど、
成り立ってて、
そうだわ、
すごいね。まあ、そばも
あるかな、あのわさび醤油とかさ、
ああそうだね、そうだね、
めっちゃ美味しい、
食べ方もあるよね、
よくスーパーで買うもん私、湯
葉。あ、そうなんだ、
うん、
湯葉あんまり手に取んないな。
なんかさ、よくあのスーパーの豆腐コーナーの、
はいはいはいはい、
上の方になんかサラ生食用湯葉とか、なんかサラダ用湯葉とか、なんかそういうなんかそのまま食べれる系の湯葉、
あるんだ、
多分でも1種類2種類ぐらいはどのスーパーでもあるんじゃないかな、わかんないけど、
目についてないだけだな、
そうそうそう、そういうのが好きだったり、
見てみよう湯葉ね、
まあでもまあちゃんとしたところで食べた湯葉の方が絶対美味しいんだろう、まあ、
そうね、美味しかった、結構ね、あのワンちゃん OK のお店も多かったから、
あーなるほどね、
みんなワンちゃん飼ってる方は一緒にね連れてっても楽しめると思いますよ、
なるほど、
涼しいし、
いやーちょっとこれからの季節日光はいいかもね、
ね、日光いいよ、また行きたい、すぐ行きたい、
ちょっと行こう私も
そう、まお土産話を
楽
しみにしてます、
うだ、ね、まあ、この間の私のその日連休は、結局あのその新越に行けなかったので、まあ、治療、まあ、新越行けないから、まあ、どうしよっかなと思って、あの都内に治療1個急遽入れて、そのついでに、まあ、なんかカフェ巡りとか、
あーなるほどね、
結構そうしたりしてましたね。
あー、よかったですか？
よかったですね、なんかまあ久しぶりになんか、すごい都内に行ったなっていう感じ。
あ、どこ都内というと、
ね、治療は西荻窪なんだけど、
あ、遠くない？結構
そうだね、まあまあ遠いね、
ねえ、
でその前に下北沢
わ
ー の, あのコーヒーカウンティっていう、
はいはいはい、
いやが私めっちゃ好きで、あの元々は福岡に拠点がある、本店とかがあるコーヒー屋なんだけど、東京進出してて、で東京に来てからというか東京の店は行ったことがなくて、そう福岡行った時にそのコーヒー屋に出会ってめっちゃ美味しいじゃんと思って、でそっから何回かオンラインで豆とか買ってたんだけど、そうで一回ちょっと下北に行ってみたいと思って、わざわざそのために下北行って、
あーすごいね、
そうそう、でコーヒー飲んで、でカレーも下北で食べて、
あ
ーなんかね、旧やむて下北荘っていうちょっとなんか変わった名前のカレー屋で、ここなんかめっちゃ人気っぽくて、整理券みたいなの取って30分ぐらいその下北の街をうろうろして、でやっと入れるみたいな。
へえ、すごいねカレー
感じ。そうそう、なんかキーマカレー専門店なのかな。
へ
え。で、なんかその3種類ぐらいキーマカレーがあって、なんか2種盛り3種盛りに選べますよみたいな。で、なんかそのスープっていうかなんかだしみたいなのがついてきて。それをかけながらお召し上がりくださいみたいな。でまあそのだし、まあ美味しかったんだけど、まあ、そのだし自体がそんなに強いだしだししてるっていうか感じじゃなかったから、まああってもなくてもそんなに大してすごい香るわけじゃないかなとは思ったけど、
キーマカレーにだしを
かけるの？
かけるの？
そう。
じゃもう結構びちょびちょに。
そうだね、割と。なんかあのドレッシングみたいなイメージ、イメージっていうか、
はいはいはい、
量としてはそんな感じで、でもだし自体にはだしの味しかついてないから、
へえー、面白いね。
そうそう、でなんかポークカレーと、あ、ポークキーマ と牛豚キーマ、鶏キーマ3種類、
はあはあ、
なんかそれぞれ結構ちゃんと味が違って、
え、3種類で1セット？
うん、
すごいね。
そう、なんかまあ2種類も選べる、
うんうんうん、
3種類だったら1600円、合いがけ2種類だったら1400円みたいな、
はあはあはあ、いいね、3種類も楽しめる。
うん、でまあこれと私的に嬉しかったのが、米がね、玄米と、ジャスミンライスとターメリックライスと3種類選べるっていう。
へえ、
そうで、私は玄米が大好きなので、もう、
うん、
まあ玄米にしたんだけど、
玄米、
うん、なんかね、カレーも切り干し大根と食べる、切り干し大根とお揚げの煮浸しと食べる新茶と芝漬けの和風鶏キーマ、
へえ、
なんかちょっと情報量多いんだけどさそういうのと、あとプチプチスパイシーオーロラソースがけレモン香るポークキーマ、 和ハーブを忍ばせて
あ、でもそれ洋風っぽいね、ちょっと
そうだね、
うん、
で3つ目がガリの香ばしいアチャールでさっぱり四川風辛味噌牛豚キーマ、
へえ、ガリ、
うん、ガリなんかね、甘酸っぱい、生姜じゃなくて玉ねぎの甘酢
みた
いな、
へ
なんかどれもこれもまあ美味しくって、
すごいな、
なんか人気な意味はわかるなっていう、
あ、すごい手が込んでそうな、
そうそうそうそう、すごい、そうだね、なんかなんだろう、いろいろ具材が入っていて、
です。もう30分くらいなんだ、でも待つのは。
そうだね、日曜日のね2時ぐらいに行ったかな、
あ、
うん、まあ、だからもっと混んでる時間に行ったらもっと混んでたかな、
そうね、
うん、まあそんな感じのカレーを食べて治療行ったのが、これがいつだ、日曜日の話で、
うんうん、
で月曜日は武甲山に行ったからの、なんかその武甲山って秩父の方なんだけど、
うんうん、
まあ、その降りた後に昼ご飯を食べるってなって、まあ、どこ行こうかなってなったんだけど、まあ、前から一回行ってすごい良かったバプラスコーヒーっていう、まあ、コーヒー屋が秩父駅の近くに、秩父駅だっけな、
うんうん、
なんか街の中にあるんだけど、まあ、そこにもう一回行って、でグリーンカレーを、またカレーかいって感じだけどカレー食べて、
うんうん、
グリーンカレーもさ、普段そんな私グリーンカレーを選ぶ方じゃないんだけど、
うんうん、
なんかグリーンカレーってめっちゃ美味しいね。
いやー、グリーンカレーね、
ちょっとびっくりしちゃ
った。あー、無印のグリーンカレーとかよく買っちゃうかも。
あー、私もね、食べたことあるといえばそれぐらいなのよ。
あー、まあそうね、そうね、
そうで、なんか店で改めて食べたら、なんかすっごいココナッツが効いてて美味しいって思った。
あー、確かにココナッツ効いてるね。
そうで、なんかパプリカとかタケノコとか鶏肉とかいろいろ入ってて、
美味しそう。
でパクチーと、あとターメリックライスじゃないわ、ジャスミンライスかな、これ、あのタイ米みたいな細長い、
うんうん、
の米と一緒に食べたのが美味しかったのと、そうで、まあそのワプラスコーヒーっていうとこは、あのカレーとかサンドイッチとかそういうランチ系も食べれるし、その焼き菓子がめちゃくちゃいっぱいあるのよ。
へえ。
で、まあコーヒーもまあまあ美味しいんだけど、なんかスコーンとかガトーショコラとかマフィンとかキャロットケーキとかレモンパウンドケーキとかティラミスとか
好きそうなのばっかりじゃん。
あのよ、前に行った時にこれに感動しちゃって、で前に行った時レース前すぎて、なんか全然その、なんだろうな、行けなかった、買えなかった
ん
だね、
うんうん、
けど、まあ今回は、まあ、レース前だが、まあいっかと思って、
うんうん、
レモンケーキとスコーン2個を買って、まあ、あとお友達のお土産用にも買って、
うんうん、
でこのスコーンはあのすごい6種類7種類ぐらいあるんだけど、まだちょっとね冷凍庫にあるんで、まあ、美味しさのほどは分かんないんですが、
うんうん、
昨日そのレモンパウンドケーキを食べたのね、
うん、
なんかめっちゃ美味しくて、なんかそれが、
あー、そこで衝撃を、
そうなんか、ね、レモンケーキって結構私好きなんだけど、
うんうんうん、
なんだかんだ言ってあんまり最近甘いもの食べてなかったからなのか、なんかめっちゃ染みて、そのレモンケーキが、なんか変わったレモンケーキではないのよ。普通になんかパウンドケーキが、なんかあのウィークエンドシトロンみたいなのあるじゃん、
うんうんうん、
レモン風味のパウンドケーキに、はい、その上に よくキャロットケーキに乗ってるようなクリームチーズと、
はいはいはい、白いね、
白い、うん、あれはレモン汁と粉糖とみたいなやつ、
うんうんうん、
フロスティングか、
はいはい、
で、まあ、その別に何かそのこれといってすごい変わったわけじゃないんだけど、なんかすっごい美味しくって、それが分厚いのよ、なんか
あれ美味しいよね。
いやで、なんかそれに影響を受けてさっき焼いてた
ねえ、ストーリーで見てめっちゃ面白いと思って
そう
これ食べたいと思っちゃって、ね、
そうそう、よっちゃんに送ります。
おやった
というわけで、まあそのね、ワプラスコーヒーっていうコーヒー屋はカレーも美味しいし、前サンドイッチ食べたのも美味しいし、この焼き菓子もなかなかレベル高いので、秩父の方の山に登った後の下山飯にはおすすめです。
すごいね、なんかカレーと焼き菓子とやってんだね。
そうそう、そんで
サンドイッチかと、そう
そう、カフェだからさ、なんか別にランチの時間外してもやってるし、
あーなるほどね、
カレーもなんか2時過ぎとかでも全然食べれるし、
いいね。
いや、ぜひ、ほしいですね。とか、そんなことをやったりとかして、で、そうだ、そうそう、その後に、なんか結構充実した休みだったんだけど、
うんうんうん、
ミナノ、秩父からもう少し北上していくと、あの前、ミナノのレースあったあたりのミナノの町に、マンガンの湯っていう温泉があるんですけども、
うんうんうん、
マンガンの湯に、行ってきました、
ね、うんうん、
というのもあのミナノの商品の中にこのマンガンの湯の湯体験みたいなその点があっていただいたので行きたいなと思って、せっかくだしと思って、まあ、このマンガンの湯に行くために武甲山にしたっていうのはあるんだけど、
なるほどなるほど、そう
で、まあ、めっちゃ自然豊かなところで、なんか露天風呂から滝が見えるみたいな、
へ
すごいいい温泉だった。なんか全部つるつるで、なんかお肌つるつるみたいな、
いいな、
そうそうそう、とこで、なんか水風呂はちょっとぬるめだったけど、なんていうの、まあぬるめでお湯も厚めみたいな、あんま長風呂できる感じじゃなかったけども、なんか風呂に入ってる時間より外気浴してる時間の方が長かったと思うな
あ、なるほどね、
そうそう、でもなんかすごい一人で黄昏れてたわ、
あーいいね、そうそう、めっちゃ充実してるね。
まあそんな一日を過ごしな、本当は今日はモリモリ走る予定だったんだよなと思いながらも、まあいい休養にはなったかなっていう、
うんうんうん、なんかあのさ、靴ももらってたじゃん、スニーカー、
あ、靴ね、うん、あれトレランシューズかな、
トレランシューズ、
うんうん、
それも試した、
あれまだね家でしか履いてないんだけど、
あーそうなんだ、
そうそうそう、まだなんかあれを履く機会がないっていうか、
あーなるほどなるほど、
そうそうそう、まあこれから
だしね、
うん、まあ履けるとしたら、まあ新越はちょっとわかんないけど、その次の2月のニュージーランドの100キロのレースには向いてそうな感じなので、
へ
え、たらいいかなとは思って
る、あそれも楽しみだね。
そう、あのね、もらったのがね、アディダステレックスのなんかカーボンが入ったすごい分厚くてすごいやつ、
へえ、そう、トレランシューズなんでしょ、
うん、
トレランシューズでもカーボン入りとかあるんだ、
そうなの、なんか私もさ自分では買ったことがなかったんだけど、すごい分厚くて厚底、
あれちょっと重いってこと、いつも履いてる奈々子ちゃんのよりは、
でもね、そんなに言うほどではなかったかな、重さとしては、
あああんなそんな違和感ない感じか、
うん、だからなんかトレイルを走るっていうよりはなんかマラソンシューズっていう感じだったの、どっちかっていうと、
へ
イメージはね、
でも滑り止めとかは、うん、
あついてて、
ついてるみたいな、
そうそうそうそう、
うーん
っていうやつだったっけな、ちょっと待ってね、なんか真っ白でさ、それがまた、
ああね、なんか画像見たら真っ白だと思う、
これテレックスアグラビックスピードウルトラ2ってやつかなテレックスアグラビックスピードウルトラ2はあ、すごっ、真っ白すぎてちょっと履くの緊張しちゃう、
確かにね、
うん、 トレランシューズ真っ白ないやろっていう感じよね。一瞬で汚れるよ。
あ、やっぱそうなんだ。トレランシューズってあんまり白、真っ白って、
いや、ないことはないと思うんだけど、え、だってさ、めっちゃ汚れそうじゃない？
まあめっちゃ汚れそう
ね。まあ汚れてなんぼなんだろうけど。そうそう、
本当だね。
で、
分厚い。
そうなのよ。会場でね、そのミナノの会場でサイズ合わせのために試着させてもらったのが真っ赤っかのシューズだったの。だからてっきり赤が来ると思ってたんだけど、開けたらびっくり真っ白みたいな。
あー、それまで分かんなかったんだ。
そうそうそうそう。
へー、
まあ真っ赤でも真っ白でもちょっとなんかウェアリング迷うなっていう感じだけど。
あ
ー、そうね、高いことです。
うん、でもまあ白の方が馴染みやすそうではあるけどね、どんな服にでも。
そうね。なのでちょっと毎度綺麗にお手入れしない
と確かに確かにね、まあ、それも楽しみだね。
まあそんな感じでしたかね。
うん、
いつになく東京に足を繰り出す日だったんですけど。
あ、そうだ。
が思ったのはカフェ巡りとかもすごい、まあ、私もすごい好きなんだけどさ、
うんうん、
私から、まあ、トレラン歴よりもカフェ巡り歴の方が長いんだけど、
うんうんうん、
やっぱなんか山のが好きだ
もう山に山中毒になってる。
合ってるよね。いや、なんかカフェ巡りをしてカフェにいて、なんか、まあ、コーヒー美味しいの飲んだりとかして、美味しいなとか言って思って、まあ、美味しいなと思うんだけどさ、
うん、
なんかその時にその心の底から幸せってはまでは思わないのよ。なんか、
まあな、
走ってる時とか、まあ、特に山とか走ってる時とかはなんかもう口に出るんだよね、幸せって。
あ、
だから多分それぐらいなんだろうね。多分そうなんだと思う。
いやー、すごいね。
なんかそう、全然そうカフェ巡りもしたいんだしけど、うんうんうん、で美味しい焼き菓子とか美味しいご飯も食べたいし、それも好きだからそれがなくなるのも嫌なんだが、だけどやっぱ人混みじゃない私が好きなところは
確かにな、
感じた、すごい感じた。
うん、やっぱ達成感とかもあんまり味わえないからね。
そうだね。
まあやっぱめっちゃ山走ってからのカフェ巡りがいいんじゃない？
それが最高。
うんうん。
そうね。そうなの、ね。どっちかだけ、どっちかだけって。そうそう。
それで、ね、うん。何もしないでカフェ巡りだったらちょっとあれなのかもしれない。物足りなさを感じちゃうのかもしれないね。
なんか罪悪、ちょっとした罪悪感。罪悪感もいかないけど、なんかちょっと。
もう物足りないよね。
ないかも、
うん、
喜びは確かにそうだな。
お腹ペコペコで食べる方が美味しいだろうしね。
確かに、まあ例えばそれが別にさ、駒沢でモリモリ走った後のカフェ巡りでもめっちゃ幸せになると思うから、
うんうん、
多分、うん、そうだわ。そう、そういうことだ、
うんうん、走った後にチャージするのがやっぱ一番いいんだわ。
やっぱね、なんか都内とか街で走っててもなんか、ああ幸せとまでは思わないか、多分山が好きなの。
ああ、なるほどね。
そう、あの自然の中に空気が美味しい感じ。
うん、自然ね、本当だよね。
別に山に限らなくてもいいね、その湖でもいいんだけどさ。
マイナスイオンが違うよね。
もうそういうのが多分やっぱ結局好きなんだろうなっていうことをすごいなんか感じた3日間だった。
確かにな。まあ私も最近あの野鳥のね図鑑を買ってね。
おお。
そう、なんかランニング中になんかこう動物を発見したり、
うん、
やっぱそういう自然の方に行けば行くほど動物とさ出会えるチャンスは多いじゃん。
そうだね。
そうそう、だからね、
すごい
動物を発見したりするのが楽しい。
まあ確かに。
そう、動物を発見してなんかこうちょっと鳥とかに詳しくなったらもっとランニングも楽しいなと思ってね。
う
ん、
そうだね。
そう、いつも、
ね。ほどね、面白い視点だな。
最近鳥を観察しながら走ってるけどね、全然ね、やっぱなんかこう見つけようとすると見つけらんないつうかさ。
鳥ってさ、 飛ぶやん。
そう、この鳥が何なのかもよく分かんないうちにどっか行っちゃうじゃん。
そうよそうよマジで、ね、草木だったら動かないけどさ。
そうそうなの、そうなの。難しいなと思いながら、でもなんかこう自然に触れながら、なんか
いや素晴らしい、
この地球上ってやっぱりなんか動物いっぱいいんなって思いながら、この図鑑を見てるだけでもね。
そうだね、
うん、
いやその視点はなかった私には
なんか本当なんか人間の方がお邪魔させてもらってんなみたいな。
大門は山なんて本当にまさにそうだよね。
そうだよね、なんか動物の敷地、動物が住んでる住処になんかいさせてもらっちゃってんなとかって思いながら。
本当だね、
うん、でも カラスってさ、うん、くちばしが太いのと細いの2種類いるんだって知ってた？
知らない。
知らなくない？ハシブトカラスとハシボソカラスって2種類いるの。そんなのもうカラスもそうだから、私も今日もラン中にカラスいろいろ見ながらさこいつはハシブトガラスなのかハシボソガラスなのかって
注意して見てみよう。
うん、でもねあんまり見てると襲ってくるかもしれないからね。
まあでも視線を向けてるぐらいならいいんじゃない？ダメ？
わかんない、うち怖くてカラスとあんまり、カラスがそっぽ向いてる隙にちょっとくちばし観察させてもらってたんだけど。
え、でもそんなに至近距離じゃないでしょ？
いや、至近距離じゃないけど、私カラスに襲われたことあるからさ。
え？
めっちゃ怖いの、カラス。まず頭とかつついてくるからね。
そうなの？
しかも、もうちょっと終わるかな。3、4、5月って多分繁殖期で、なんかすごい、イライラしてんの、カラスが。
うん。
で、なんか、私が襲われた時は下にヒナが落っこっちゃってたのね。でそれ私は知らなくって、はい、その前を通っちゃったら襲ってきちゃったんだけど、そう、もう知らないでヒナがさもし怒っちゃってたら、
そうね、
もうめっちゃなんか攻撃してくるし。
確かに、
うん、めっちゃ怖いよねカラス。
うん、本当だね、
うん、でも太いくちばしと細いくちばしのカラスがいるからね。
みんなも
見てみて。あとね、千葉にもフクロウがいるみたいでね。
あ、そう。
こんなの絶対見つけられないと思うんだけど。
うん、
見つけられたら嬉しい。あとキジはよくいるかな。
なんか、おごせでよく見る鳥は、あれなんだ。あの川沿いにいる首が長い、あ、なんだっけ。鷹じゃなくてさ。
水鳥？
水鳥なのかな。そういうのは結構いる。
へー、
あんまカラス見ないかも。
そう、カラス見ないな。
いや、実家の愛知県に帰るとなんかやたらカラス多いって思うんだけど。
へー、
なんか、ま、ゼロじゃないと思うよ、もちろん。まあ確かにカラスを意識してないからかな。
いや、カラスは意識してなくても
いる？
いる。だから少ないって思うってことはいないんだと思うわ。
あんまいないわ多分。
いいね。
鳥っていう鳥はその水鳥なのか、なんかちょっと首が長いさ、あのヤッホヤッホなんかでかい翼で飛ぶようななんか感じの鳥。
なんだろう、
ね、アヒルじゃなくて、アヒルは違うよね。だ
ってサギかな。
あ、そうそう、そういう系かな。
いろいろサギいっぱいいるけど、
うん、あとなんか都内歩いてて思ったけど、ハトポップ多いなとかさ。
あ、都内はね、鳩多いよね。
あとさ、なんだっけ、ツバメ、あ、あれいるよ。あの、ホウホケキョウのウグイス。
あ、ウグイスね。
うわ、もうしょっちゅう、あの、鳴き声聞く。
あ、ウグイスは確かにな。ウグイスもなんか上手に鳴くこと、下手な鳴き。
そうね、それはすごい
思うわ。いるよね。
うん。確かに。
そうそう。なんか、鳩もね、2種類ぐらいいたんだよね、図鑑見たら。
へぇー。うん、
よね。
すごいね、確かに。
だからこう、まあ、おこせよりは山が少ないからさ、そんな動物と会えないかもしれないけど、でも今日も海沿いを走ってね。
うんうん。まあでも海なら海なりに、その海にいる動物い
そう。そう、海は海なりにね。うん。いるのよね。
あれだわ。今まさに、ホタルが綺麗ですよ。
あ、ホタルいるんだ。
うん、保護性もたれない。家からほんと数十秒ぐらいで着く川。
おう、にいる？
いる。
へえー、いいね。いいね。
そう、まだ今年ちょっと見に行ってないから今日ぐらい見に行こうかなと思ってたんだけど。
私もなんか車ちょっと走らせればいる
本当
ところがあるんだけど、じゃあまあこの動物知りたいとは思いつつも虫とか本当に嫌だから嫌いだから、
うん、
ホタルはホタルで綺麗だけど近くには行きたくないんだよな。
ホタルは別になんかその臭くもなければさ、なんかどなんかその敵にならなくない？なんかカナブンとかさ、なんかカメムシとかセミとかのちょっと嫌だけど、
うん、でも嫌だよ、嫌なの本当に。
ホタルはでも遠くから見ても綺麗だからね。
あ、まあ遠くから見たらね、すごいよ。だから
じゃあちょっとランニングと鳥の
鳥ね、むずいね。鳥はでもね、なかなか。
そうだね、走ってる時にさあんまり景色を、前も言ったよね多分、景色を見てない。
あ、なんか言ってたね、
うん、見てんだよ、見てんだけどなんかそっちにあまり意識が向いていないのかもしれない。
あ、
だからさ結構一緒に走ってる人とかでさ、なんか走ってて、あ、山菜の何々だとか言って、
あ、すごいね。だからそういう人、
そう、立ち止まったりするわけ。
へ
え。私一切1ミリもそれ気になってなくてそんなところにそんなのいたんだみたいな。そう、なんか一緒に走ってて同じとこ走ってても見るものが全然違うんだなと思って面白いよ。
へえ、まあそうだよね、人によってはね。鳥なんかいっぱいそうだよ、おこせは。今度行った時までに鳥覚えて。
あと、あれはね、私すごい気にしてるかも。あの、女王アリ。
え、なんでアリなんでアリ気にしてんの意味わかん、意味わかんないんだけど、アリこそ。
あの、すごいビュンビュン走ってる時はそれはダメだけど、
うん、
昔からアリを実家で飼ってたのよ。
え、アリ飼ってたの？
そう。あ、これは結構ガチで買って
て。何それ、あえアリガチで買ってんの？
そうそう、アリって、うん、あの女王アリ、あ、そのアリ、働きアリが普通さ、だいたいその町には出てくるっていうか、そ、土の上には出てくるんだけど、
うん、
アリたちを産む女王アリっていうのがいるわけ、
うん、
で、この、ま、まさにこの今から5月から6月ぐらいにかけて、その女王アリが、あの、なんだろうな、ジョアリなりますよっていう鳥ジョアリが飛んで、そのオスアリと交尾して、その、ま、交尾してめでたく子供を産めるジョアリになるの、うん、で、そのジョアリが自分の住処を作っていって、一匹からそのどんどん自分の子供たちをどんどん増やしていって、あの大きな巣と、あの大きなアリの、なんていうの、
あ、じゃあ子供が生まれるまでは女王アリじゃないってこと？
子供が生まれるまでは女王アリじゃないけど、うん、働きアリが全員女王アリになれるわけじゃなくて、多分女王アリは女王アリとして生まれてくるっていう。
え、そうなんだ、
うん、
だから赤ちゃんの時から女王アリは目星ついてるってこと？
うん、女王アリってそのお尻がやたらでかいの。そして、あの普通の働きアリよりも3倍ぐらいの大きさがあるの。
あー、じゃあもう生まれた時からちょっとでかいんだ。
でかい。で、その羽がついた状態で生まれてきて、で、それ、その羽がついたまま成長して、で、いざその飛び立つぞっていうその日がその巣には決められてて、そのどうやって決まってるか知らないけど、これぐらいの時期に、で、オスアリとジョウアリと、オスアリのがちっちゃいんだけど、そのジョウアリが生まれてきた、その終わりが、うん、多分巣で何匹か分かんないけど、まあ、バーって飛び立つ日があって、で、その飛び立った女王アリとオスアリが出会って、多分交尾して、で、オスアリはそのまま多分お亡くなりになるんだけど、女王アリはその生き延びた女王アリは自分でその土に潜って巣を作り出すっていう。
え、じゃあ働きアリ同士もでも交尾したら、
多分働きアリ同士は交尾しないんじゃないか。
あ、そうなの。
そう、だから多分その 命も2週間3週間なのか、まあ、短いと思うんだけど。
あ、そうなの、アリって。
そうそうそう、女王アリって多分年単位で生きてて、もう1回巣に潜っちゃったらよっぽどのことがない限り出てこない。
へー、
その巣の一番奥の奥の奥で、ああ、その卵を産むっていうことが仕事になってくるから、
それにもうあれするんだ、全うするというか。
そうそうそうそう。でもその女王アリが一匹一匹卵を産んで、そいつらが孵化して働きアリになって、その働きアリたちがどんどんどんどんあの巣を作っていって、で餌とか持ってきてみたいな。
女王アリのために尽くすみたいな。
そうそうそうそう、まさにそう。そうそう、そういう実験を、実験っていうか、なんかさ、あのアリノスキットみたいなのあるじゃん、昔から。
うん、
なんか細いさ、板と板の間になんか表がガラスになってて、
はいはいはい、
でそこにその女王アリを入れていくと、そこで卵を産んでどんどん巣ができてくる。
それやってたんだ。
そう、家でやってて、なんかさ、夏の自由研究とかでなんか何年かかけてやってたのよ。
すご
っ。でいつもこの時期にはなんかもう癖だよね、毎年毎年なんか下見て歩くみたいな。
え、で何、働き、あ、女王アリを捕まえてくるってこと？
そう、女王アリを捕まえてきて始まるわけよ、それが。
そうだよね。
そうだから多分、まあ、今年はまだなんだけど、 これぐらいの時期になると家族ラインで今日女王アリ飛びそうだねとか。
いける。
で結構その女王アリを見つけるとなんかみんなさ放っておけないわけ。まあ、でも私は今はさ捕まえたところでしょうがないから、ああ女王アリだと思うだけなんだけど、
うん、
なんかああ女王アリ飛んでるかなと思って、 お尻の大きいアリを見つけるとなんかちょっと嬉しくなるみたいな。
そうなんだ。え、女王アリって飛んでるつか、え、でもあの地面にいるんでしょ、地面。
そう、でも一旦はそので生まれ育ったその巣から飛び立つから羽がついてるのよ。だからまあどのぐらい飛ぶのか知らんけど。
で、その捕まえようと思った時は地面を見ながら、ああ
、そう歩いてる。もうすでに羽を、羽を落とした、もう飛び終わって羽を落として、あ、どこに巣作ろうかなってうろうろしている女王アリをあの発見したら、なんか
捕まえんだ。
昔はそのなんかカップとかを持ち歩いてて、その人間が手では触っちゃいけないのよ、なんか知らんけど。
あー、言うよね、野生動物はね。
そうそうそう。でなんかそのスコップとかなんかでそのとりあえずその女王アリを確保して、
はいはい、
で家になんかあの巣を作れる、その土を入れるなり、そのなんかそういう専用の樹齢やつのキットみたいなやつを、使ってそのなんか観察していくみたいな。で、まあ、たまになんかあの虫とか捕まえてそこに放っておくと働きアリが来てそいつらを食べていくみたいな。なんかそういう実験をすごい長い話になっちゃったけど、
やばい、アリでこんな話広がると思わなかったんだけど。
でも決してアリが好きなわけではないんだが、アリを触れるわけでもないんだけど、なんかうちの家族、
何その、弟くんがやろうって言ったとか、
なんだっけ なんか弟とか私っていうよりか、まあ、親もひっくるめてかな。
え、そんでさ、どんどんその地中に穴がいっぱいなってくるの、巣が。
そう、面白いよ。なんか網目状っていうか、なんか枝みたいにさ。
あ、わかるんだ。
うん、
え、そんでさ、え、どんどん増えてくんでしょ、アリが
増えてく。
え、気持ち悪くないの？
たまに家の中で脱走したり。
いや、だよねだよねだよね。ちっこいからちょっとした隙間で出てくるよね。
そうだね。まあでもそんな大惨事になったことはまあよっぽどないけど。
え、でも1回で100匹ぐらいもう生まれちゃうでしょ。
まあ、うん、そうだね。おい、アリもさ、大きさはいろいろあるじゃん。
うん、
なんかどのアリをやるかにも。だから女王アリってさ、一番普通の大きさのアリってまあ大体働きアリで5ミリとかじゃん。
うん、
で女王アリはどうだろう、2センチぐらいある。
うん、
だからそうだね。
でもその虫かごみたいな中には100匹ぐらいいるんでしょ。
いるかもしれない、確かに。
いや、まあそうだよね。
うん、
でもご飯とかミミズとか持ってくるってこと？
ミミズだったか、なんか普通にアメちゃんあげたり。
アメちゃん、
あの甘いものも食べるじゃん、アリって。
普通に人間の、
うん、 とかもするし、なんかそれこそハエとか、あとなんか、まあ、バッタはでかすぎるけど、のとかをなんか捕まえてっていうか、なんか家にちょうどなんかいたやつとか
家にちょうどいたバッタけど、どういう状況
なんかハエとか殺し、なんか捕まえたりするじゃん、たまに家で。
ハエも生きたままあげちゃうってこと
ですね。あ、お亡くなりになったのだけど、
ね、ひーす
げー。結構なんか昔さ、弟がさ、松桑の方に大学行ってたから、なんかたまたまその親がその筑波の方に行った時に女王アリ発見して、でその女王アリを筑波から家に持って帰ってきて、なんか筑波の女王アリめっちゃ長生きしてるわとか言って
筑波の女王アリ
家でさ長生きしてたよ。
え、そう、運ぶのはどうやって運ぶの？
メタコなんだろうね。まあでもなんか袋でって言ったらあれだから、なんか例えばペットボトルに入れるとか、
ちょっと土入れてあげてとか、
うん、そうそうそうそう。
で、すごいね、そんな女王アリ持って帰りたかったというか、
うん、そうそうそうそう。
へえー、すごい
面白いよね、うん。まあそんなことなので、最近、まあ、まだそういえば今年まだ見つかってないけど
みんななかなか見つけられなくない？走ってる時は、
まあゆっくり走ってる時とか、まあお散歩してる時とか。
お散歩だよね。
でも大体でかいのが歩いてたら割とわかるよ。
わかる？
けどまあ分かってもなんか、まあわざわざ戻んないけどね。
いやでも確かに確かに
走っててその
上割りだって
でもなんかね、嬉しくなる、見ると、あ、今年もこの季節がやってきたみたいな。
そうなんだ、やば、衝撃的すぎて。
今の家には私もいないし、実家にももうさすがにアリンコわかってないけど。
へえ、名前とかつけんの？
名前はつけてないかも。
つけないか観察か、本当に。え、そんで戻すの？どっかに、もう死んじゃうまで見んの？
死んじゃうまでだな、確か。
へ
え、でも長いよ割と、うん、多分1ヶ月2ヶ月単位の話ではない。
あ、そうなんだ。え、でもその働きアリたちは、
まあまあそうだね、1
週間2週間なんだ。
どんぐらいなんだっけな。でもその女王アリみたいにすごい延々と長くっていう感じではない。
知らなかった。
そう、
かわいそうな運命だね、働きアリって
そうだね、
セミよりも悲しいんだけど。
まあでもセミと、まあそうだね、
だってセミはまださ子孫残せるじゃん、みんな多分。
確かに。
そう、そうだね、働きアリは女王アリのためにしかさ
働かないもんね。
働かないんでしょう。そんで1週間とかなんでしょう。
わかんない、もうちょい長いかもしれないけど、どっちにしてもそういう運命だね。
へえ、やば、そういうシステムね切ねえ
まあそんな
働きあり、みんな女なの？メスなんだもんね。
え、どうなんだろう、
オスもいいの？
わかんない。え、働きアリの性別、どうなんだろう、そこはあんまり考えたことなかった。
あ、なんか女王アリとかっていうから女なのかと。
あ、でも女王アリは女王だよ、お、子供産むから。
あ、だけど働きアリ、女王アリはみんな女な、
あ、そうそう、
メスなんだもんね。
うん、
てかもうオスはトップには立てないっていうアリの、アリ界では。
そういうことだね。
そうだよね。
うん。
それもなんか
大変だよ、
ね。ないというか。
うん。
私初めて知ったわ。
本当？
うん。てか、アリについてこんな喋ったの初めて。ジョウアリってただでかいアリなんだけかと思ってた。
いや、それが別に年がら年中いるわけじゃなくて、まさにこの5月から6月にかけての夕方ですよ、夕方。
あ、夕方なんだ。
そう、まさに今日なんてめっちゃ飛びそうだから、ちょっと今から散歩行ってくるから。
飛びそうって飛んでんの？
飛んでるっていうか、飛び立つ、そのなんか、なんか分かんない、どういう基準なのか分かんないけど、その数が1個あるじゃん、両割ごとに1個ずつあって、どの巣も同じ日に飛び立つわけじゃないわけよ。
え、だから大雨のって何？なんか蚊みたいに飛んでんの？
まあ、蚊っていうかどっちかっていうとハエ？わかんないけど、どれぐらい飛ぶのかな？わかんないけど。
え、でもそうやって宙に舞ってんだ。
あ、そうだね。でもそいつを見つけるっていうよりは、まあ歩いてるのを見つけること。あ、まあ、多分飛んでるタイミングもあるんだと思う。
へ
え。だからその大雨の日とかは飛び立てないし、あまりにもカンカン照りの日は飛び立てないから。
あ、そうなんだ。
なんかそのちょっとジメッとした曇りの日みたいなのが。
あ、じゃあもう今日とかうってつけじゃん。
まさに。そう、だから多分よく見たらなんかいそうなんだ
よ。へえ。
受けるの
何の話だって感じ。いや、何の話本当に。知らなかった。なんかランニングの話からアリの話に。ねえ、そんで冬とかはもう地中で寝てるってこと？冬眠？
うん、そうだと思う。
あ、なるほどね。いや、じゃあもうちょっとアリも観察して。カマキリとかはよくさ、すぐ 見つけられるよね。なんか走ってても
カマキリね、いるね。
いるよね、カマキリとかバッタとか。
バッタもいるわ。
アリに比べたらでかいからな。
そうだね、だいぶでかいね。
うん、超アリは見つけらんないや。
いやー、面白いよね。
面白いね、うん、アリの観察してたなんて。
かれこれ20年ぐらい前の話ね。でも、
いや、まあまあまあ、いや、何年前遡ってもさ、知ったことない人の方が多い気がするわ。
確かにね。
うん。うん、いや、すごいね。
うん。そんなランニングの楽しみ方はいろいろです。
本当、こんなネタを持ってたなんて、ななこちゃんが。よかったよ、鳥の話して。
いや、鳥もちょっとカラスだ、まずカラス。
カラスね、うん。くちばしが太いのと細いのいるみたいなんで、みんな。
一目瞭然なの。
でも、なんとなくね、今日見たのは細いのだと思うな。うん、多分、なんかこの写真見る感じでは一目瞭然なんだけど、
なるほどね、
太いのと細いの並んでくれてればね、わかりやすいんだと思うんだけど。
うん、確かに。ちょっと面白いランニングの楽しみがまた一つ、
また一つ。まあ、みんな攻撃されない程度に。
そうだね。
うん、
なんかこういうランニングの楽しみ方ありますし、こっちに来たら
マニアックというか、
うん、あの私だけの楽しみ方とかでいいか
そうだね、いいね、そういうの聞きたいね。
ね、うん、はい。なんか無駄に盛り上がった感じです。
魂びっくりしたわ。
はい、じゃあお便り。
お便りね。そうそうそう。じゃあ私読みます。あ、
はい、
ちょっと待ってね。あ、お名前がちょっと消えちゃってるの。
あ、読もうか。
あ、じゃあお願いします。
奈良子さん、よっちゃんさん、こんにちは。ラジオネーム普通のおじさんです、
うん、
ランと食事に関する女子トーク、いつも楽しませていただいております。遅ればせながら奈良子さん、 FTR ミナの30キロ優勝おめでとうございました。ありがとうございます。よっちゃんさん、キミツウルトラマラソン完走お疲れ様でした。
ありがとうございます。
シャープ29、サイの国の回でトークネタに挙げていただいた普通のおじさんこと伊藤です。奈良子さん、記憶の片隅に残していただいて光栄です。当日朝の応援中、いきなり近づいて驚かせてしまい申し訳ありませんでした。セレブランナーに会えてレース中の高揚感もあり、つい話しかけてしまいました。あのあとペースを落として登っていたら、ほぼスイーパーに追いつかれる状況でしたが、最終的には完走できました、
うん。
途中奈々子さんとお話ができ、施設エイドでの癒しを受け、そして大会関係者のいろいろなサポートのおかげです。ランナーへの応援ありがとうございました。よっちゃんさん、私は東京在住ですが、東の端、県境の江戸川沿いというほぼ千葉です。起伏に乏しいところですが、ちょっとした坂道や階段見つけて走るのも楽しいですよね、
うんうん。
私は次のレース、上州穂高スカイビュートレイル穂高140キロ出走予定なので、この夏は山へ行く以外にも近場の坂道や階段での修行を考えています。 最後になりましたが、ガナコさん足の痛みが心配ですが、奥武蔵ロングトレイル無理せずに楽しんでください。よっちゃんさんも日々のロングラン楽しんでください。今後の配信も楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。はい、ということで、
すごい良かったよね、ガナコちゃんが
伊藤さんから
今まあ話してくれてた方が聞いてくれて、
はい、いや嬉しいねこういうのね。
うんうんうん、
はい、感想もね無事されたということで、ね、まあそこの桂木観音であってればまあおそらく大丈夫だろうなと思いましたけども、はい、無事でよかったです。
いやーお疲れ様です。
100キロね、いやいやすごいですよ本当に
ね。え、土川沿いに住んでるということで、私は生まれも育ちも松戸っていうところでね。
あ、そうか、
そう、本当江戸川なのよ松戸って、江戸川沿い、うん、だからこの川をまたいで、
うん、そうだね、
近くに住んでいたいる感じですね。
いろいろトークができそうですね。
うんうんうん、
なるほど、
ね、私も江戸川沿いねランニングしたいなと思いつつ、もう本当に平坦で、
なるほどね、
うん、ちょっと景色があんま変わんないような感じではなかろうかという、夏とか多分地獄だと思うんだけど、ね、日陰とか全くなくて、
なんか都内だとさ、多摩川とか荒川とかよく、
はいはいはい、そうだねそうだね、
江戸川も結構走れる感じなんだ。
江戸川ね気持ちいいと思う、うん、道も綺麗に太くて、あの長く続いてて、
なるほどね、
うん、私も江戸川走りたいなと思いつつ、
うんうん、
まだ走ってないのでいずれ、
そうだね、帰省した時には
ね会うかもしれませんので、
そうだね、ぜひ声かけあげてください、
うん、ねえ、お疲れ様でございました。
そして上州穂高140キロ、
いや
すごいね、これなかなかなかなかなレースって聞いてますよ。
あ、そうなんだ、
うん、なんか、まあ、140キロだけどほぼ100マイルみたいな、まあ、強度っていうか、なんかいつも結構ななんか雨っていうかドロドロなイメージ。
まあね、140キロも160キロももうね、今20キロしか変わらないしな。
あのいつも新越の翌週くらいにやってたんですけど、今回は新越 の1週間前にあるのかな。
へえ。
はい、ぜひ頑張っていただきたいですね、というか楽しんでください。
あ、天気恵まれるといいね。
ね、いや本当だよね。だからさ、スカイビューって言ってるぐらいだからさ、やっぱ晴れるとめっちゃスカイビューらしいのね。
あ、なるほどね。
そうそうそう、でもすごい楽しくて、エイドもなんかとてもいいって聞いてるので、私も一回出てみたいなとは思ってるレースの一つ。
あ、そうなんだ。
うんうん、
あ、無事に完走できることを祈っておりますが、
ね、はい、いや、うん、本当ステッカーをねちょっと私そびれてしまって申し訳なかった
が、
はい、またどこかでお会いした時にはぜひ声かけてください。
あ、お願いします。
はい、ということでレターありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでさっくりと言いつつ割と喋りましたけど、
もうありで盛り上がっちゃった、ちょっと
はい、ということで今日お伝えしたかったのはステッカーができましたよっていうことと、
そう、ね、
あと奥武蔵走りますっていうことです、う
ん、なのでななこちゃんとお会いできそうな方はは
い、ぜひ声
かけて
くださいませ
。ステッカーゲットしてください。
はい、ということでまたレースが終わったりしたりしたらまた収録するかなと思いますので
お願いします、
はい、というわけで
またお土産話も楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。ということで頑張っていきます。
あ、ね、そうだ、ちょっと一つさ、はい、すごい嬉しいことがあったんだけどさ、
うん、
私月刊マイルストーンのさ、
お
うん、お便り、はい、うん、読まれたの。
読まれた？
そう。わーい、なので、ね、ピンバッジねもらえそう。
あ、そうか。
そうで、マイルストーンのねヘッドライト買ったんで、
お
う、それで千葉ウルトラ100キロ挑戦したいと思います
、うん、
みんな。なのでちょっと月刊マイルストーンのポッドキャストも一番最新回聞いてみてください。
うん、あれなんか振り替え休日どうするみたいなやつ。
あ、そうそうそう、そう、
結構まだ聞いてないんで聞きます。
2時間ぐらいあるから、
うん
うん、ロング走のお供に。
そうだね、
うん
でね、ほんとよっちゃんに教えてもらってからすごいハマっちゃって、私も
めっちゃ面白いよね。 そうそう、お笑い芸人さんみたいなんだもん。
いやマジで本当に
ね、
本当になんかスラスラスラスラ面白い会話が出てる感じ、
うん、のボケとツッコミが
ね、
うん、
本当に、
うん、なんで、まあ、そちらもちょっと聞いてみてください。
はい、ということで、言い残したことは多分ないと思いますけど、はい、また言い残したことがあったらまた喋ります。
はい、ななこちゃん頑張って楽しんできてください。
頑張ります。
はい、
失礼します。
はい、バイバイ。